流れ星、もうこれ以上彼女に付きまとわないでください。リサは僕の妻です。そして極めつけは、リサ帰ろう一緒に。
惚れてまうやろって感じですよ ね、
ね、うん、無駄にイケメンなケンゴをやってくれますよ ね、 ね。それにしても冒頭シーンはちょっとドキドキしましたよね。突然すみません、写真を見ました。別の方と婚約されていたんですね、とケンゴに切り出した神谷ドクター。いや驚きましたよ、マリアちゃんリサさんとの結婚のこと知らなかったから。正直に言うと不安なんです。婚約していた人と別れてすぐに別の女性と結婚して、その人がドナーになるなんて、いやまるで
確かに
普通はおかしいと思いますよ ね、
ね。
このまま手術していいとは思えないんですってなりますよ ね、
ね。
でもリサはマリアの病気のことも僕が婚約していたことも全て受け入れてくれたんです。ですので心配しないでくださいって言われてしまうと、それ以上は
言えないですよね。
で一方で神谷ドクターはリサに対しても、マリアさんにはお会いになったこともないんですか、何か特別なご事情でもあるんですか。するとリサは、いえ結婚は最近になって決めたことなので、まだお会いしてないだけです。
なかなかとっさには言えませんよ ね、
ね。でもさらに神谷ドクターは、随分と急なご結婚だったんですね。それにもリサは冷静に、男と女なんてそんなもんじゃないですか、それとも電撃婚だとドナーになれないんですか。
確かにね。
先生はマリアさんを助けたいとは思わないんですか。助けたいでしょ。私も同じです。大切な人が困っているから助けたい、そう思ってるんです。まあそんな風にとにかく二人に納得させられてしまった神谷ドクター、
うん、
最後に健吾に対して、一つだけ聞かせてください、ドナーになってもらうために結婚されたわけじゃないんですよね。
ストレートに聞きましたよね。
はいと答える健吾に、そうですか、いやそうですよね、すいません変なこと聞いて、本当にホッとしたって感じでね。この神谷先生、実に純粋ないいお医者さんですよ ね、
ね。
でその一方で、偶然リサとマリアはネイルアートを通じて仲良くなってしまってるんですよ ね、 ね。運命のいたずらってあるんですよ ね、
ね。
でもそんな中でマリアについて気になったこと、マニキュアで海の色と言いながらブルーではなくてオレンジを選んだこと、
うん、
オレンジ色の海、果たしてどんな思い出がマリアにはあるんでしょうか、
うん、
でそしてまさかそれはマリアの出生の秘密にでもつながっているのか。
あ、
まあね、母親がお父さんとあの人が生きてたらマリアを助けられたのかしら、あの言葉からやっぱりケンゴとマリアの血はつながっていない、
うん、
これは確定的な気がするんですが、
ね、
何かと謎を含んでいるマリア、
うん、
ちなみに岡田マリアを演じている北野キー自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
明るく元気でちょっと生意気でも憎めないって感じの子ですね、妹キャラでわがままなところもあるけどお兄ちゃんを引っ張っていく強さもあって、シーンは強いと思います。それから大人の事情を知っているのに知らない方がいいと思うと知らないふりもできる頭の良さもあるのかなって。ただ演じる上で明るく元気というのはイメージできましたけど、深刻な病気だというのはなかなか想像できなくて、でも自分で調べたりスタッフの方に聞いたりしたところ、人は病名を告知された時にガラッと変わるそうなんです。最初になんで私がという怒りや戸惑いがこみ上げてきて、その後信じたくない気持ち、不安な気持ちが湧いてくるそうで、マリアも最初は自分が深刻な病気だと知らないから明るいけれど、現実を知ったら心境にも変化があるはずだって。そして第4話で告知されてしまいましたが、私はもともと役を引きずりやすいタイプなんですけど、今回のマリア役は特にそうで、お兄ちゃんに移植が必要だと言われるシーンを撮って以来もうずっとマリアなんです。全然切り替えられなくて、毎日マリアとして生きている感じなんです。だから気持ち的にもちょっと落ちていると言いますか、役者としてはそれだけ入り込める役をいただけたというのはありがたいことなんですが。
なるほどね。お兄ちゃん私手術する ってあの笑顔、
うん、
きっといろんな大人の事情をも実は気づいてしまってるんじゃないでしょうかね。さて上戸彩ちゃんがイメージキャラクターを務めているということで流れ星のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、
はい、
流れ星なかなか切ないラブストーリーですよね。
切ないですね本当に。
でまたですね、
はい、
あのクラゲが一つのキーアイテムになってるんですが、
はい、そうですね
見ていて癒されますよね。
そうですね、うん、もうなんかゆらゆらと揺らいでるね、
うん、
あの感情を見てるだけで結構ね落ち着くというか。
なるほどね、はい、でまあ賃貸の場合ですがいわゆるペットっていうのはいろいろ制限あるんですが、
はい、
クラゲは OK でしょうか。
はい基本的には OK ですね、
はいはい
はい、っていうのはまあその普通のまあワンちゃんとか猫ちゃんとかに比べるとですね、うん、部屋を傷める傷めないのまあ資産価値としてですね蓋然性の度合いなんですよね、
はあは
あはい、まあああいう観賞だったらまあ特に問題ないかなと、
うん、じゃあ観賞用ということでいくと、
はい、
小鳥なんていうのはどうなんですかね。
はいこちらもなんですけども、うん、全般的には基本 OK が多いんですけども、
はいはいはい、
ただそのクラゲもそうなんですけども、うん最終的にはやはりオーナーさんの判断になるんですよ。まあオーナーさん自体もそこまでうるさく言っちゃうと入ってもらえないと困るんで、うん、大概のところ許せる部分は許そうとするんですけども、うんまあ、具体例を挙げますと、
はいはい、
カゴから抜け出してですね、
はいはい、
引っかいてしまった
りですよ。クロスを爪で引っかいたりつついたり、
はい、
それからまあ隣の部屋に行って迷惑をかけるっていうことになるとこれはちょっとまずい、はい、
そうなんですまずいんですね、
うんはい、まあ岸和田市内といえばですね、
はい
とある爬虫類が逃げて、
はい、
大変な騒ぎを起こしたということも
ないですね。本当にね。
ありましたからね。
はい、
でまあ最近ですね、
はい、
いわゆるペット化っていう物件も出てきてますが、
はい、
東京都内なんかで行くと、
はい、
いろんなペット用の物件ってありますよね。
そうですそうです。うん、もうあのペット重視の物件とか、
はいはいはい
はい、ペットトレーナーと言いましてですね、
はあはあ
はい、そのペットをまあ教育するようなシステムを備えているような物件とかもあるみたいなんです。
うん
はい
まあ、大阪南部の方はなかなかそういう物件が増えてこない。
そうなんですよ。あの大阪市内の方も結構ねペット OK が逆に当たり前になってるんですけども、うん、まだ南大阪には浸透してないみたいです ね、うん、
ね
はい。
わかりました。それではですね流れ星の方ではクラゲを見ながらね、
はい、
本当に癒されながらそして上戸彩ちゃん演じるリサが幸せになることを祈る。これからもよろしくお願いいたしますね。